ち戦闘態勢 .com。 本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする国風の遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの町のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン。
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということでね、
なんかしっとり始まりましたね。
ジェットストリーム的な感じ。
ジェットストリーム、は
い、おすすめです。私、はい、これ、はい、悪党の歌、はい、D.O.、はいはい、知らない。練馬座ワッカ、うちの子の地元の、
練馬座ワッカ、
はい、レベゼン練馬の、練馬の、そうですよ、はい、まあ来年また刑務所入るみたい。
あ、そうなんだ。来年入るみたいってどういうこと。
今だから保釈中でしょ。
保釈中でなんかやっちゃったの。
ああ、だから2回目かな、大麻。
ああ、うん、もう今度はもうぶち込まれる。
もう今度はぶち込まれる。今度こそも来ようっていうね。D.O. さんの、この人です。ディスるっていう言葉を日本
で言って
。ああ、そうなの。
この人です。D.O. です。とにかくね。
なんだっけ、テレビ番組、
テレビ番組、なんとか兄弟のお兄ちゃんが、なんかほら、一人な、中山兄弟、中野兄弟だっけ、弟がモノマネうまい吉本の芸人で、
中川家
で、お兄ちゃんが弟子入りして、っていうのをやって、でヒップホップとしてデビューするっていうので、松本人志の番組で、で練馬座ワッカの一員として、
そう、そういうのあったね、コーナーのね、うん、名物コーナーだってね。
でシリーズこの人が、まあこういうルックですけど、まあ繊細な男、でこれは書いてあるのはもう全部暴力事件です。全部暴力事件で、暴力事件でヒップホップと出会ってからさらにすごい暴力の世界に入っていったけど、はあ、この人優しいなぁ。いや、とにかく
どういうことかよく
分かる。読んでもらえれば分かるけど、なんか深夜の番組に矢口真理と一緒に出たのよ、で、ね、矢口真理今彼氏、昔だからね、彼氏いないから離婚して、じゃあ練馬のそのイケメンを俺が呼んでやるめみたいな感じでやって、バスツアーやった終わった後に、矢口真理がスタジオで、D.O. さんっていう人、イエーイとか肩組んで、イエーイとかってノリノリでやるのに、絶対に私の体触らないんですよっつって、司会の子役が、そういうね、そういう気を使う人なんですよ。
キアヌ・リーブスと同じだね。
キアヌ・リーブスと同じなんだから。
そうなんだ。
練馬座ファッカーの、とにかく、その時のリンカーンの天末も書いてあるけど、練馬座ファッカーの一員として呼んできたのは、あれは全部川崎のメンツでしたんだよ。練馬じゃないです。川崎の方のトップの人なんですよ。で、実際に放映されてる時に、その麻薬をばらしてて、でも D.O. そういえば映ってるじゃないですか。だから俺、バイク話しながら自分の映ってるテレビ見てるって、なんかアメリカ映画だみたいだねなんて言いながらやってたら、まあ御用御用っていうのを、ポシャったアルバムではブルーハーツか、ブルーハーツに直談判して、ブルーハーツの音源をブルーハーツが許可してくれたんですって、サンプリング使っていいよって言って、こんなめったにないから、やったと思った矢先に御用みたいな、全部で、そろそろテレビに出てきたんですよ、入れ墨もうすごい、この裏に書いてあるんですよ、この入れ墨ね、この入れ墨を、この全部こう、もう絆創膏とかいろんなもの隠して、テレビに出てきた矢先なのに、お母さんがちょっとやっぱがんなんですって今で、あまりにもやっぱりその抗がん剤のあれが苦しいので、お母さん大麻吸いなよみたいなことで、まあ輸入持ってきちゃったらしいんだな。それでこう御用ということで、今は保釈で出てきてますけども、来年からまた出てね、3年ぐらい刑務所にパクられる前ので、これも刑務所から出てきた後のことを見据えて書いてる、前向きな話よ、いちいち前向きな話、なんていうの、 この逮捕されたっていうことがいつか D.O. っていうラッパーにとってあの時それがなきゃいけなかったよなって言われる人生にしなきゃなんねえからやるっていう、あーっていう、なかなか胸打たれる本です。これはかなり包み隠さずとあまりにも暴力事件をこれ書かれてる内容がすごいので、そういうのが好きな方は読んでいただいて、でも前向きだし元気出ます。はい、今売れてるみたい。あっ、まあ沢尻エリカさんもねこれ読んでいただいて、もうちょっと前向きに
前向き
に頑張っていただければ頑張っていただければと。
まあね、まあまあね、
ちょっとびっくりしたけどな、
沢尻エリカ
びっくりし
なかった。なんでね、だから前もうあのヘルタースケルターの段階で噂はあったじゃん。
うん、ああそうなんだ。
なんかね、
あやってるって話だったね。
やってる、なんか文春かなんかに書かれてたね。うん、それで監督が否定してたよね。うん、
なんかね、でも高城さんはもうあの時点で離婚してて、確定した時点でやってたんで、
やってた、やってたっていうのは知ってたんだよね。うん、
だから海外やからね、サウジエリカがやったから、
スペインとか
、うんうん、だからまあそんなにうるさくないんでしょ、おそらく知らないけど。
それやっぱ教える人がいるのかね、なんかね、18ぐらいの頃から
なんかタイマインストラクターと付き合って
たっていう、
タイマインストラクターってなんか要するにあれみたい、
ね、あれみたいじゃん、あの女の女優
ね、あの女優みたいな、
ね、誰
あの名前忘れちゃった、
高木さん
のバッド、ああバッドトリップしないようにってことでしょ、要するにだからほら精神がおかしくなっちゃうから、うん、だからちょっとこういい音楽かけたらいい雰囲気でいなさいよっていう、まあパチモン商売ですよ、どう考えたって。
まあ、でも俺撮り直しはしなくていいと思うけどね、あのね
大変じゃん、ね、どう
ね、じゃあ途中から
変わる、途中から変えればいいんですよ、
いやそういうのあったじゃんね、
そういうのあったじゃんね、
いやあった
よ、あった
よ、伊達店はそうなって、
うん、そうや
ったよ、ピエール滝
のやつ、でもあれまあそうね、うん、直後に変えて、
巨
大だった
からな、誰有名な人ピエール滝のアドガマ、
いやまあ有名ではないけどあれじゃない、結構バイプレイヤー的な、
あそう
俳優だから、
う
ん、やってるしっかり、
別にいいじゃんね、
それはいいと思うけどね、
俺らの受信料だったからね、
ただ沢尻エリカやっぱりなんかもったいないよね、あんだけ綺麗でさ、ね、あのやっぱりドラッグってのはやんねえからさ、お酒も飲めない体質だからさ、俺だからやめらんねえのかな、あんだけチヤホヤしたりしててもやめらんねえのかなみたいなこと思うとね、
まあマーシーもねやめられない
ですね、まあ、
結構ね
本当にねえ、まあしょうがない
だから、あれは何覚醒剤だっけ、
ま
あ、
覚醒剤
もう、ね、あれはいろいろ
覚醒剤だとか言っちゃうと、もう
覚醒剤まで行っちゃって
やばい、
やめられない、
結局もう本人の意思じゃどうにもできないな、う
ん、病気だった、
俺はな、
例の岡崎なんとかさんっていう体操の選手だっけ、あの人の方がもっとすごいんでしょ、
あそう
なの、14回ぐらい捕まってて岡崎確か岡崎なんとかさん、
女性男性、
女性
たんね
え、いたけど岡崎なんとか、
岡崎なんだっけ、あの体操の
選手、いた
あの人もう14回ぐらい捕まってる、覚醒剤で、
え、
うん、
そうだ有名だよね、岡崎
なんだっけ、なんだっけ、名前違
って、俺え新体操でしょ、
あそう新体操、確か新体操、
すごい綺麗な人だよね、
おあしてる、俺全然なんか捕まった時から
顔も全然覚えてるよ、
マジで、
うん、
あれだ、山崎なんとかじゃないよ、
山崎
はわかる
よ、山崎
なんとかじゃなくて
岡崎
なんとか、うん、
ちなみに山崎なんとかさんのあのなんだっけ、
山崎ひろこ
ひろこだっけ、
岡崎、
山崎ひろこはだってあれじゃなかった、
あれじゃん、
統一教会でしょ、
そう統一教会の、うん、あそう岡崎さと子か、元体操選手、
うん、岡崎さと子聞いたことあるぞ、
あ年下だ、あ違う年下じゃねえや、
年下だろ、
間違えたそうそうこの人、うん、なんか14回ぐらい逮捕されてる、14回目の逮捕で清水健太郎超えしたみたいな、どんなの書いて
ある、美
人、ま、58歳、
あ58歳、昔まだ綺麗かな、昔の写真、
ちょっと見せてよ、
和製コマネチン、
顔全然知らない、全然俺知らないんだけど、
ああなんかフライデーとかで見たことは、その、うん、あの捕まった時に、うん、そう言われてみれば、うん、はいはい、
本当だ、14回目の逮捕、
うん、そう
へえ
すげえな、
うん、しかも最近、
みたいな。
11月6日。最近
なんでだ。最
近。ユースでも見てねえよ。
でも、まあちょっとね、怖いですからね、本当ね。
次はね。
ね、怖いですよ、本当ね。
あ、DO は、あの、あれです。あの、法律がどうとか、ルールがどうかっていうのは分かってますと。ただ、俺は大好きだし、俺の人生には必要だって話だって、めーんっていうの。必要だぜって言っちゃうからね、やられるんですよ、あんた。でもね、またどうせやるから、この人。いや、やるって言ってるんだから、DO は。
なるほどね。なるほどね。
でも、大麻解禁するかね、日本。死んだろ。
しないんじゃないの、まあ、先のことは分かんないけど、ここ50年くらいはしないんじゃないかな。
なんかしないような気がするけどね。
よっぽどもう世界中の先進国各国が解禁解禁解禁っていう波がない限りは、
来ればね、
来れば、あ、じゃあちょっと話し合ってみましょうかみたいになるかもしれない、ね、まずは医療用からみたいな、
ね、あのね、医療用っていうのはね、使ってる人間が言ってるだけなんだって。医療用大麻っていうジャンルはないらしいです、医学の話、世界に。それが日本 の、 あの麻薬取締り捜査官の言い方ね。だから、うん、嘘つくんじゃないみたいなこと言ってましたよ。でも個人の話だからさ、まあ、そんなまあ悪いけどさ、やってると法律違反かもしれないけどさ、別に本人がね、あれしてたら別に、まあ、だってあのシャブでおかしくなった時の酒井のりことがエロかったじゃないですか。あのクラブでイエーイってやってるんですよ。
マジで俺見てみた。
あった、
マジで。
うわ、こんな。
あんな感じなんだろうね。
じゃないの。あんな感じになっちゃうんじゃないみたいなさ。
俺が見たのはなんか、当時インタビューの合間でおかしい喋り方の酒井のり子みたいな映像が。
そんなの
か。なんかね、みたいな、なんかね、そんなんで本当やばい。
いや、それは違うと思う。これは持ってると思う。
それは加工しないか。
それはポンチャルがちょっと記憶の中で書いてる。
チャンシュー、チャンシ
ュー。それも怖い。そんな人はいないと思う。
来年は YouTube でしようっていう約束になってて。
マサさん、マサさん、怖い。
恐怖と
かね。怖い
ね。乗り越えほどの意外性はないっていうかさ、まあ
まあそうね。
意外性はない。
意外性はないよね。意外性はない。
そのまんまだけど。
意外性はないと思いますよ。
単純にまあだね、電子企業だからまあ大変だと思うけど、やっぱり身体検査が甘いよね。それを焦るんだったら本当に。
そうね。
甘いよ。
なんかね、あの、あとなんか次危ないなみたいな名前は出
して片瀬
奈々でしょ。ああ、片瀬奈々。
片瀬奈々なんか一緒に
一緒にサージレリカと仲いいんで、なんかそのでいろいろな、ちょっと名前は出てないけど、女優の大女優のなんとか、あの大河に出てたとかなんとかって、その中にプロ野球選手の息子とかって出たから、うん、これはもしかしてマットかと思ったんだけど、マットはね、僕じゃないです
マットはやってないでしょ。
じゃあ意外と落合福士かとか思っちゃうでしょ、誰かなみ
たいな。確かにマットと思うよ。
なんかほら政府のなんか事件があると、今例えば今の桜の会とかだと、なんか芸能人のこういうねやつ出すなんか都市伝説的な、
煙幕的な ね、 ね
やつ。でも何があったら、だってあれでしょ、桜を見る会でしょ。
そうそうそう。で、ピエール滝の時もなんかあったんだよね、なんか確かね。で、その前のなんかもなんかあって。
まあでも政治的な問題っていうのはいつも起きてるからね。
まあね、
なんか疑惑みたいなのはいつも起きてるから、それ
と。もっとやばかった時あるもんね。
実際まだ桜を見る会は盛り上がってるからね。
まだまだまだ。これは鎮静化してないので。
全然意味ないっすよ。
桜の札幌までいかないと。
まだまだ行きますよ。
だからカズレーザーがさ、うん、の相方が結婚したんじゃないですか、安藤さん。
安藤
カズレーザーがさ、あのやっぱりあの安藤さんもやっぱり政府の一員としてね、桜を見る会を隠蔽するためにあのそんな発表したんですねみたいなこと言ったら、本当に左翼的なツイッターの人たちがさ、よくぞカズレーザーそうです。え、冗談じゃないですかこれみたいな。
怖いわ。
真剣なんだな。でも一番最初にその話が出たのって、あれでしょ、あの榊原 生徒が捕まった時に、うん、あれオレンジ教材の事件の後なんですよ。オレンジ教材の方が経済的にもすんごいいろんな人に迷惑かけたし、実際にその年寄りが何人もあれで食いつってるような事件だったのに、榊原の事件がバーンってやったから、あの沈下したっていうのは言われてるんだよね。だからね、前からそれはそう言ってる人も その時代から言ってるんですよ。
ないよな、でも都市伝説やな、
ね、まあ、
な、
そうね、うん、
多分陰謀ってあるのかもしれないけど、うん、俺らが読み解けるような陰謀じゃねえ、
う
ん、まあ、ね、意味ないんですよ。
ネットで
もっとね、もっとネットで言われるような陰謀じゃないと思う俺、うん、なんか陰謀は絶対ある、なんかすんごいのが、
いやすんごいのは俺ないと思うけどね。だってさ、
それはだから
俺すん
すごかったらもっとちゃんと世界を回せると
。すんごい、うん、俺らが気づかないようなもうすんごいさ、陰謀があって、うん、それで世界が回ってるんだったら、うん、桜を見る会とかバレねえよ。もっとうまくやってるよ。いやいや、あいつらそんな陰謀ができるぐらいだったらさ、
桜を見る会
あんなバカなことで疲れねえよ。
シュレッダーかけました
あんな頭の悪い言い訳さ、
すげえ
言
い訳、それでさ、
なんかできるわけないじゃん。
これさ、この間の朝日新聞の転生人口に、うんうん、バットマンリターンズっていう映画の中にね、うんうん、ペンギンっていう怪人が出てきて、うんうん、あんたの秘密はシュレッダーにかけても全部ここに揃ってるっていう、ね、見せるシーンがあるよ、うんうん、そこまで、そこまで古い話引っ張り出すの転生人口転生人口がバットマンリターンズって言いますかと。
せめてアルゴにしてくれって話で。
アルゴやるの、
あれアルゴもこう、やるよ。
やるんだ。
シュレッダーをここに、ね、もうやるシーンね。
あ、なんかあったね。
まあ多分バットマンの方がなんかみんなピピン
ピピンって来ちゃ
ったっていう風に、まあ
そうさっきのオレンジ教祖の時になんか榊原生徒の事件あった時、はい、もう一つね、その後何十年カードになんかあでかい事件あった時にやっぱり、ね、同じくね、榊原行くね、あの渡辺徹がね別れるみたいな、そういった事件もあったんだ
よ。え、別れたの？
別れてない、別れてない、別れるみたいな、そういうね、うん、そういうのあったから、
偽情報、
偽情報があったんだよ、ね、そうそれちょっと思い出した、榊原つながり。
その、前の事件は何なの？それは、それは分かんないですよ。多分911とか。でもさ、陰謀のことで言うから、近藤君はさ、911の時に、俺は実は事前に知ってたよって言ったじゃん。
あれ？俺言った？
言ってた。俺は実はね、あの事件、今言っても後出しになるかもしれないけど、事前に、あの日、アメリカでああいうテロが起きる。的な話だね、俺は聞いてたよって言ったのよ。でもそれなんでなの、それは言えねえみたいな。
それちょっとさ、
それちょっとよくわかんないけど、それはあれ酔ってるから嘘ついたの。
それなんだろう、
それちょっと教えてよ。
それすげえ俺気になってる
の。わかんない、俺言ったけど
知ってたの、うん、3日ぐらい前に結構リアルだろ、あれしょ、あのホワイトミサイルが飛んだみたいな、え、何ホワイトミサイル、ホワイトハウスからホワイトミサイル飛んだでしょみたいな、あれよ酔っ払ってんのかなと思ったんだよ。
それ多分ね、多分ハッタリですね、それは。
嘘か。
多分嘘。全然記憶にないです。
なんだ、知ってたら面白い。
記憶にございません。
記憶にございません。
それがなんか、
知り合いの知り合いがある会だみたいな。
そんな感じ、そんな感じ。
ある会だって一つ思い出したよ。清水くんがさ、ピンガ人ってすげえな。何なんだ、あいつ身長190cm。それかよ。
そこかよ。
そこかよ。
あとすごい顔が長いっていう。ひげで隠れてわかんないけど顔が長い。
あ、そうなの？
らしいです。
清水城。
平和だね。
平和です。
パクリキュウで戦う。はい。毎回メモからバグってきた相談に勝手に答えてしまおうというこのコーナー、うんうん、はい、うん、じゃあ今回も、うん、こんちゃんがウェブからバグってきました、うん、
はい、
ご近所トラブルの困ってます、うんうん、相談者真剣です、うん、女性30代、うんうん、ろくな回答がなかったので再投稿です
、ね、すいません、さらにろくな回答が
みんな腕の古いところだよ、これ
本当ですよ、ね、
ご近所トラブルの困っています、うんうん、住宅街に住んでおりますが、うん、私の家の前にそこそこ大きな畑があり、畑の持ち主がご高齢のため毎日通うことが難しいとのことで、管理も含め私が自宅で食べるための野菜を栽培しています。私は自宅で生態あんまをしているため基本的に時間があり畑仕事をしています。畑には化学肥料を使いたくないので、 以前は声だめを作っていましたが、畑に隣接するお宅にすごい剣幕で怒られたため、仕方なく 作物の残り枝や、自宅の庭に生えていた邪魔な木を処分し畑に使うことにしました。畑なので当然それらを集めて野焼きを行ったのですが、しばらくすると消防車が来て通報があった。野焼きをやめろと言われました。確かに隣のお宅まで5メートルくらいの畑ですが、畑なのだから野焼きしても当然だと思います。その隣のお宅は何かと何草をつけてくる家で、以前朝5時半くらいですに荷車で雨水を運んでいる時にうるさいと怒鳴られました。また台風の時に畑の敷地内にあった塗料の塗に炭、
分かんない、
塗り炭が、風で飛ばされ敷地内に入ったようです。私が夜に風雨の中畑を確認に出たところ、その家の人間に自分のものぐらい管理しろと怒鳴られました。
炭だからね。
そもそもその塗り炭は私のものではなく地主のものです。私に文句を言うのは筋違いだと思い、次の日の朝向こうさんが出かけるときにそれを伝えに行くと、借りているのはあなただろうとまたも怒鳴られ、私も思わずその家の敷地に入って胸を押し退けました。何かというごとに言いがかりをつけてきて迷惑です。話も通じないので何とか黙らせたいのですが、どうすればいいですか。同様の体験された人いれば教えてください。
これさ、いやこれネタじゃねえか。あまりにも完成度が高いぞ。だってみんな言うんでしょ、あんただよって、お前がトラブルメーカーなんだって、みんなの回答がそこに集中してるから納得いかないって
。ろくな回答がない、ろくな回答がない。でもこれみんな私を責めるんですけど、
こんなさ分かりやすいミステリーみたいな話ある。子供なずらぞみたいな、こんなこれネタじゃねえかな。
ろくな回答がなかったって。
でも文章の使い方がちょっと年上っぽいね。
年配ってこと、
ね、年配っぽい。
女性30代って
こと、30代、
ね、いやだからそっからしてさ、どうだ、
ちょっとサバ読んでるかもしれんな、30代って。
なんだろう ね、
いや
ネタかね。
ネタだと、いやネタにしても、ネタにマジレスするんだったら、そんなにストレスになるんだったら、やめたらどうですか。およびあ今だないのか、その畑をさ見てくれる人っていう仕事ってないのかね。
まあ
なんかありそうだけどね、出張でさ手入れだけしてくれるっていうの、荒れ地にならないように何かやるんじゃなくてね。声だめなんてのいくらなんでもさ、声だめとさ火はまずいよ。
声だめってさ、何そこにうんちすんの、
そうでしょ、
そこに
うんちを持って
くるんですか、ね、うんちを家から持っていくの、
持っていくんじゃないですか。
バケツかなんかに、バケツかなんかに入れて、
そうこういう感じで、ポリバケツ、
そんない
やいや、でもさ、
まあ尺的な
組取り式なのかね、自分
じゃ、自分じゃなくてバケツかなんかに取っとくんだわ。
うんちして、
まあ、うんちの方が声だめって言われてそういうことだよね。
まあ人糞で、
人糞でしょ、
動物の糞を集めらんだからね、そんなに
人糞だよね、自分家でやったうんちを、
まあ有機農業ね、あれ
ため、そこに、
いやもちろん発酵させるんですよ。
まあこれダメに入れて発酵させるんだよ、ね、
そう
その時に匂いが、
そう
おいにが、
これダメに入れて発酵させるんやって、
まあ多分土かなんかと混ぜるんでしょ。
そう
それでどっかを放っとくんだよね、なんかね。
ただね、すごい匂いだ
ね、匂いがすごいんだ、だから苦情来るんでしょ。それだもん、もうまあ駆除来るわな、もやきしちゃダメだしね、消防車来るわ
よ、ね、いや俺もね大丈夫かなと思って、ね、うちの中庭で焚き火したことあるんですよ。
それでもまずいでしょ、
やっぱまずい言われた、
敷地内でもまずいんだよね今ね、条例かなんかで。
だって花火がダメなんだもん、庭で
花火もダメなの。
ダメ、
そうだよ、場所によっては、地区によってはね、公園でもダメだし、家でもダメ、
まあ行きづらい世の中ですね。
まあ花火はね、ちょっと花火、
この花火も
この手持ち花火はいいところはあるんだけど、やっぱりさ、
ドラゴンダメ、
ドラゴンやりたいじゃん、夏だとさ
ドラゴンっていうね、ネーミングいいですよね、
ドラゴンとかさ、 UFO みたいにくるくる回りながら飛んでいくやつとかさ、やりたいじゃん。
落下さ拾いに行きたいね。おーおーパーンってって、あっちだみたいな。
そう。
拾って捨てちゃうんだよ。
店にさ、店に売ってるは売ってるけどさ、やるとこが困っちゃうんだよ ね、 ね。子供と一緒にやりたいんだよ。
もうキャンプ場とか行ってやるしかないんじゃない、うん、そうだ
ったら。河川敷とかね。
そう、
河川敷。田舎の河川敷。
田舎の方のね。ほんと困っちゃうんだよ。
だからこれがさ、田舎なのか、都会なのか、
やっぱり
どこなん
だろうね。
どこの話？
これ東京でやってたらもう本当に
問答無用、大分無用
だよね。
中野区で声だめとかあったらもう偉いことです
よ。事件やもうワイドショーのネタになるんですよ。
いやー、
ワイドショーレベルだね。
いやこれだってこの人近所にいたら困るもん俺、ね、
う
ん。
ワイドショーだこれ。
参りますな。まあまあまあまあ。ろくな回答がなかったっていうことなので、う
ん、だからあんたが我慢しろって言われたんでしょ、
う
ん、
まあそうだよね、うん、お前が悪い、うん、お前が悪いっていうこと
だったんでしょ、ね、
うね、
なんかこう読み解く暇もなくさ、読んでる 花から、うん、お前だよお前だよってツッコミが頭に巻いてくるんで、うん、これは完成されたネタじゃないかなって気がするんだけどな、
まあ、もっとね、あれですよ、具体的に どの辺にお住まいなのかをね、あの教えていただければね、もっと、うん、
まあね、
ネタっていうとさ、ちょっとなんかヤフーでニュースになったけど、うんうん、映画館の中でスマホ見る若者みたいな、
はい、
うんうんうん、
はいはいはいはい、ね、
それダメだって話、
いや、ま、ダメだじゃなくて、なぜスマホを見るのかっていう若者たちの意見が書いてる、若者たちの意見が書いてあった、
なるほど、
やっぱ重要なことがあるからだって困るとか、あの電源はすごく低くしてるから、その画面は、ね、明るく明度を下げてるから、あの迷惑かかってないはずですみたいなことを言ってて、ものすごいみんな怒ってましたけど、ネタじゃねえかなって思うんだけどな俺な、あれな、
あこの間の話と、
ああ記事として、
記事として
ライターが作ってると
作ってんじゃねえかなっていう気がするんで、こんな人間そうそうたやすく見つからないですよ、
そう、インタビューするにしてもね、ちょっと映画館に行って、ちょっと、そこまでやんないよな、ライターな、
うん、今はだってそれインターネットのライターだろ、うん、大したことね、大した調べもしねえから、
うん、調べもしねえからな、
しないしない、
で自宅で、
そう、ね、これでもほら、みんながさ、怒りそうな記事じゃん、
う
ん、わー
そう、
確かにね、でもね、俺はそんなに簡単に見つかんないと思う、そんな若者が、
う
ん
う
ん、
そう、みんな意外と気遣ってるよ、映画館行ったら
意外と、俺今年そんな今見ないぞ、あのスマホ、
スマホ見たりしていない、
ないね、
いない、
確かに、う
ん、もうみんな、もう、うん、俺がフォローしてる映画監督とみんな怒ってるけど、いやこれ釣りですよと、
それはあるよな、
ちょっとね、
うん、
これは釣りですよと、よっぽど見てる映画がややこのハミングとかじゃないから
ね、ややこのハミングでもダメですよ、ダメ、
で一回だから板橋の映画館に。ドーン・オブ・ザ・デッドや、
はいはいはい、
ドーン・オブ・ザ・デッドを見に行った時に前にいた女子高生が携帯だよ当時の、うんうん、携帯いじり始めたんで驚いたんだよ、うんうん、こんなエロとグロしかないよ、シェイクしかないような映画でしかもすっごい展開入るのに、うん、なんで飽きてるのこの人はすごいなと思って、その時からね、もし目の前、あの本当すぐ 目に入るところでスマホとかあの携帯取り出してやってる人がいたら、もう自分で勝手にね、指定席でも映画始まってから自分で勝手にね、さーっと前に行ってね、見えないところに座ります、
うんうんうん、
もういちいちイライラする
の、そうだね、
もうとっとと、
うん、そうそう、
もうね、いちいち、あのね、うん、そう、あの、うん、それを言うんだったら、そうそう、あんなね、大した映画じゃないのにね、いちいちね、指定席とかやるのやめなさいよ、もう本当あれ窮屈だから、
あ
どうってことない、ガラガラなんだもん、
確かにね、確かにね、
いつ行ったってお席はどこにしましょうかみたいないいからそんなこと、好きに座らせてくれとね、
まあね、
そうもうおおらかに、うん、これがだからそれでかかってる映画がさ、うん、例えばじゃあ「アベンジャーズ」とかさ、もう指定席に撮ってみんなでこう、うん、ワッシュワッシュ盛り上がるような映画ならいいけどさ、うん、なんとかのハミングみたいになったらさ、それはどこで見たって同じだろみたいな感じじゃないですか、うん、
まあ、なんかそれの例 の, そのスマホの記事を受けて、うん、あそれだったら逆にね、もうあのスマホ途中スマホ見るあり、あの子供を連れてきてうるさくするありっていう、うん、映画館を作ればそれもなんかあの需要あるんじゃないかみたいな、そういうことを言ってる人もね、
そこまでの大問題じゃないと思うんだよ映画館でスマホ見たい見ない人いないし、
そうあそこの映画館はスマホ見てもいいんだって行こうと思わない 当に行こうと思わないよ、そんな映画館。
だって本当に俺は浅草の映画タバコ吸いながら見てたんだから、そんな昔の話じゃないですよ。
そうそうそう、でも見てたよね。
そんな昔の話じゃないんだから、タバコ吸いながら行けないんだよ。
吸いがらたくさん起こってんだもん。
そうそうそうそうそう。ほいでみんな映画の途中でバンバン出てくるんで、なんだろうと競馬の結果見に行ってあれみんな帰ってこないみたいなさ。で別に浅草の映画館ね、繁盛してた、最後の最後までちゃんと営業してたし、まあタバコはさすがにまずいのかもしれないけど、
確かに JRA 近かったね、
真ん前ですよ、真ん前
めっちゃ近かった、
真ん前、あんまりなんか細かく言えるのもどうかって、そしてそんなことでね、人のなんかこう憎悪みたいなのを煽るのもどうかと、
そうね、
これはやめましょうよみ
たいな、無駄に煽ってますな
と思いますけどね、あの記事はね、
まあそういうのあるね、インターネットの記事だ、インターネットだからどんどんどんどん新しいさ記事を出さなきゃいけないからさ、なんかそこにさちょっと作っちゃって、
俺作りだと思う、作ってると思った
ね、俺ね、あるんですよね、
あると思う、だってこの間だってほら女の子がさ誘拐されたじゃない、すんごいかなり遠い距離で誘拐されて、一報が出た時にはさ、やっぱり連続殺人鬼かもしれんっていう話になったじゃないですか、
栃木のね、栃木の辺で、
もう絶対別の女の子が殺されてるって話だけど、翌日からパタッと止まったのはさ、やっぱりあの女の子が自分で来ちゃったからなんだよね、多分ね、あの男に大問題だったの確かですよ、ただそんな事件じゃなかった、でもさ最初にやっぱりバーンとあの記事見ると誰も思うじゃないですか、これは連続殺人だっていうふうにしてね、だからそういうふうにこうファーストインパクトばっかりで見るとそうなっちゃうよね、ただ逆にそれで本当に俺もうちの一回騙されてるのが、騙されてるっていうかさ、北九州の松永太志の事件あったじゃん、一家関係者で、あれ最初女の子が逃げてきて、それをこの警察に話したのが週刊文春かなんかに載ったの、でうちは読んだってさ、あれはさあまりにもちょっと陰惨すぎてファンタジーじゃないかって話をしてて、あれ女の子作ってるよね、俺も作ってると思うな、そんなこと人間しないだろって来てたみたいな、
逆だね、
全部本当でした、松永太志ってみたいな、そういうこともありますけどね。
映画で出てこんなでー、ヘイドディスケデン、ヘイドディスケデン、ヘイドディスケデン、令和。
なんか温度調ですね。
はい。来ましたよ。はい。毎回一つの映画について語り合おうというこのコーナー。今回の映画は、
反世界。
ことでね。稲垣吾郎ちゃん主演ということでね、長谷川博美、池脇千鶴ということでね、坂本淳二監督というか、稲垣が主人公となる炭焼き職人の甲を演じるほか、長谷川博美、池脇千鶴、渋川清彦など実力派キャストが共演するというね、山中の炭焼き窯で備長炭の職人として生計を立てている甲の前に元自衛官の英介が現れた。突然故郷に帰ってきた英介から甲はこんなことを一人でやってきたのかと驚かれるが、甲自身は深い考えもなく単に父親の仕事を継ぎただやり過ごしてきたに過ぎなかった。同級生の光彦には妻初乃に任せきりの息子への無関心を指摘され、仕事のみにならず反抗期である息子の明にすら無関心だった自分に気づかされる。やがて英介が抱える過去を知った甲は仕事そして家族と真剣に向き合う決意をする。2018年東京国際映画祭観客コンペティション部門観客賞受賞、ね、はい、
2018年
去年
ですね、去年のやつですね。
あ、そうか、俺これ稲垣吾郎ちゃんがスマップ辞めて、まあ、ジャニーズ辞めてのってことでどうかなみたいな感じ。
そうですね、2019年、公開は2019年2月
の、
今年かな、2019年2月の15日公開ということで、ね、
2018年の時にもう
辞めたの、
辞めてると思うよ、
去年
辞めたの、いつ、
去年、
いや、おととし
ぐらいかな、
ぐらい、ね、夏ぐらい、
うんうん、ああそうか、じゃあもうやっぱ辞めてってってね、
うん、じゃあ自分から言います、はい、 まあ、素直に面白かったです、うん、俺は、うん、あのとてもいい映画で見終わって、うん、ああ見てよかったなっていう映画でした、うん、で、うん、で面白かった部分なんですけど、うん、稲垣吾郎ちゃんやっぱこう、うん、俺ほら吾郎ちゃん見てるって基本あの本当にあったねあの、うん、の声あるし本校赤いクラブでね、うん、はい吾郎さんって言われてる吾郎ちゃんしか知らないんで基本はあなんかいいなみたいな、うん、でアップになるとちょっと加藤正也に似てるっていうのがあって あとあの、まあ、自衛隊なんで、うん、あの自衛官なんだよね、うん、ことね、うん、あの長谷川博美さんがね、うん、で暴漢とかヤクザチンピラみたいなのと喧嘩するときに、うん、結構あのバンバン投げるんですよ、うん、一人の人間をこうバンバン腕投げみたいなのを何度も何度もするんですけど、うん、あれ破壊打と全く同じ技なんで、うん、お破壊打の技だみたいな破壊打の技だと思ったからそうそうそう、やってるやったら破壊打五段投げってやつですよ、うん、おやってるやってると思って結構そう思ったね。あの坂道でさ、ともえ投げしたじゃん。あ、やってるの危ねえと思って。いい映画でした。はい、どうやってです、う
んうんまあ、僕、あ、じゃあ僕で言うと、まあ、まあ、池垣千鶴ちゃんがね、いい感じですね。
本当にうん、うん、うまいね、あの子ね。
いい感じのね。ねうん、いい感じのなんか、普通っぽい。
いや、なんかだから、彼女は主人公は晴れないけど、うん、ああいうなんか枯れた感じの役がすごい
ハマってきた。いい具合のこう、鼻のなさみたいなのがあるね、うん。
主役は、ちょっとね、なかなか難しいんですけど。
すごい良い役者ね、うん。確
かに、うん。どうぞ。
あ、お二人。
あ、じゃあそれにつなげて。
つなげて。
つなげて、はっきり言って、ストーリーはそんなにないなと思ったんだけど、うんうんうんなんかさ、まあ、ポイントポイントで2カ所ぐらいかな、うん、泣けるんだよねそれはやっぱり思ったんだけど、うん、演技だけじゃなくてやっぱ演出というか、うん、ちゃんとそのなんていうのそれに行く誘導するようなシーンがあるんだよねしっかりだから泣けるんだろうと思って今回だからストーリーじゃないところですごい俺は感動したなと思ってやっぱり坂本慎也はすごいなってちょっと思いました、ねうんうんうん、結構ね2カ所泣いた、
うん、どこ
まああの吾郎ちゃんのお葬式っていうね、うん、ネタバレだからこれカットしてもいいんだけど
はい
はいはいあれの、うん、池脇さんの演技がすごい良かったと思った、うんうんう
ん、ああ
なかなかああいう風なセリフっていうか、う
ん、そう俺吾郎ちゃんの葬式シーンで俺も投げたわ、うん、なんでだろうねあれ
いやあれはねやっぱりあの2人の愛がちゃんと描かれてたよやっぱあの二人の関係
俺ね、あのね、仲間のね、うんうん、連中が、持って持ってって言って、って言いながら持つあたりでね、
もう
ガンなんかね、来るんだよ。あで、ゴロちゃんの顔もね、本当に仏様っぽい顔になっちゃったし、すげえメイクだなと思って。
で、あの二人が最後頭を下げて泣くじゃん。
泣くね。
あのシーンも泣いたのね、俺すごい感動して。それやっぱ描けてるからなんだよね、関係性が。
あの、お姉ちゃんの婚約者も出てくるしな。
うん、あれ、謎すぎる
から。お姉ちゃんの婚約者っていう。
あれはなんか、必要に出てきたよね。なんか必要に出てくる。これ出さなくていい。
いや、俺はあれでやったね。ああ、いたんだみたいな。ああ、なるほど、こういう人かみたいな。だから、身が詰まった感じがしてよかったです。
まあ、でもお葬式のシーンでね確かにいるけど
あれ必要に出てきてるなんだろうあのあ撮ってるみたいに出てくるなんか中学生みたいな感じでお前また出てきたのっていうようなさお前誰も待ち望んでないよねっていう
一瞬誰だっけと思う
だから俺このまあまあ見ててい
やそれ思いましたねだからそれの2人の関係、うん、3人の関係が、うんうん、あの渋川さん
あ、はいはい、
彼が良かったっす
まあそうね
彼はがすごいやっぱ繋いでるなと思って、うんうん、絆みたいなそうね、うん、やっぱうまいなと思った
うん、まあ大体、同じようなところなんで別なところからいくと、うんうんうん、なんか石橋蓮司のねなんかこうああいう石橋蓮司の元気な姿、うんうん、なんか久しぶりに見たような気がして、うんうん、
石橋蓮司らしい
なんかそう石橋蓮司らしい
ちょっと酔っ
払い具合そうそうそうそうあまだ元気だねっていう、うん、なんか安心した感じ、うん、あ石橋蓮司だっていうようなのちょっとあのちょっと俺は石橋蓮司最近見てなかったので、
うん、あそう、うん、
あ石橋蓮司だ元気元気っていう、うん、まだ石橋蓮司が元気ならばまだ世界は大丈夫だ
あそういう感じします実は、
うん、なんかね、うんうん、
ちょっと前にアウトレイジでガガガガガガってやられてたシーンしかない
から石橋蓮司打ち来た時の話したっけ
あ、なんか
来た撮影で来て、
あ、そうなの、
めちゃめちゃナイスガイでしたよ。
あ、そうなの、
めちゃめちゃなナイスガイ、
礼儀正しい、
すっごい背でかい人、それでうちのパートさんが、うん、あの撮影見学に行きたいって言うから来てたのね、うん、でおふくろも車椅子来ててみんなで写真、うん、撮ってさ、うん、ワイって写真撮って、うん、パートさんのおばあちゃんがさ、うん、物おじしないから、うん、もう石橋蓮司さんお会いしたかったのっつってああそうですかそうですかありがとうございますって私のとお友達がね、あの佐藤さんっていう方も昔スチールカメラマンやってて石橋蓮司さんのことに撮ったって言ってるの覚えてらっしゃるかしらってああもちろん覚えてますお世話になってますよもうっていやすっげえと思ってこの人それで俺風呂作ってたんだわニューヨークシーンで、それであのね時間がないからおっしゃったんだよ、でもうさ上が熱くて下が真水なのね、なのに石橋蓮司さん入って俺はこうやって水かきましたら、ああいい湯だって一言マジでいいあなた本当に芸能人だなと思ってさあまあ大したもんですよ。まあ大したやっぱり芸能人。小田切城がもう何もせずにさーってきてさーって帰ってきちゃったんで、ああみたいな。小田切さんだって。でうちの袋はね、小田切城ってのはここに車椅子のババアがいるのに声かけないのかしら。冷たいわねみたいな。だからそのあまりにも神対応だったって言ってましたね。まあそうですね、石橋さんいるとちょっと安心しますな、
うん、あ確かにね、
五郎ちゃんがさ、職場に入ってくる、自分の仕事場に入ってくるシーンの長回しあったじゃん、あれと最後息子さんがさ、入ってくる時の長回しのシーンが同じで、同じな、こういう感じでこう入ってくるわけ、でやっぱこうあざといっちゃあざといけどさ、グッとくるんだね、ああいうことされるとね、まあ男の映画ですよ、
なんかそうそうそう、
ね、男っぽい映画、
そうそうそうそう、そんな感じですね、
まあでも良かったです
よ、良かった良かった、いい
ね、特に、特にあれなんですけどね、
特にな
んかあれなんですけどね、
だちょっとあれするとやっぱり男っぽすぎて、あの要するに男が仲良くするためには女をバカにする、一人の女を一緒にバカにしながら仲良くなると定番なんですよ割と、なので私の婚約者写真見て見てって言って、いやいいっす体に悪いってバーンって車してお前なんだよ体に悪いって言われてわーって言ったり、その辺りから仲良くなり始めるあたりがね、ああちょっとこれはね嫌な人嫌だろうなと、嫌な人嫌だろうなと、でもね
あのキャスティングといいね、
そう嫌な人嫌だろうなと思いますけど、私ね男が好きなので大肯定ですこれ、よかったっつって、
まあまあそうですね、面白いです
でもね、最初に二人がどこで気づいた、五郎ちゃんやばいっていう、あこれやばいから、
いや僕全然
いきなりだったっけ、
最初に二人が、
あれね、
二人が何か探しに行くじゃん、
で三ヶ月前っていうから確かに何かあるんで
一人いないっていう、
じゃあ最初ね、
それはまあ別にいいんだけど、その後に五郎ちゃんが階段登るときに、ちょっと疲れたから待ってって言うの。39でしょ、あんたって言って、息上げずに言われるわけ。で、俺、あれこれ、肺か心臓に来てるっていう。で、五郎ちゃん、そこでなんか、あれなんか嫌な予感がするんだけど、俺、この世界見てたいから、俺は。なんか、この世界見てたいので、ずっと見てたいから、この人たちの姿を見てたいから、五郎ちゃんいなくならないでほしいなと思ったら、ああ、やっぱりそっかっていう。で、なんかこう、ご飯食べてるあたりで、またこのタイミングなんだよね、このね、あの奥さんとかみんなが出かけてるタイミングで倒れちゃうんですよ、
そう
っていうさ、あの五郎ちゃんのあの時のあれが前のあれ、あれなんかちょっとおかしいなっていう、まさに本当はあのガールが倒れる人ってああいう感じだからね、本当に苦しいとかなんか あれなんかおかしいって言ってポン、だから脳梗塞になるとか、まあ心筋梗塞なんだよね、あれおそらくね、
はいはいはい、
ちょっとね最初からね、それでなんか
ちょっと
あの息切れる時に、ああちょっとこれ、だからこの世界が好きだったから、なんか嫌な予感がしてね、怖かったんですよ、やっぱりみたいな、
あ、そうで、まあちょっと うまいなって言って、それとちょっとつながってるかもしれない、うん、まああの途中で葬式あの先生からプープーってきてさ、なんとかかんとかみたいな やってさ、
う
ん、なん
やりてよ、うちのお父さんもさ
みたいな、何言ってんすか先輩みたいなって言って、でまあ結局 あの人が
そう
倒れた時に食う、まあ、見つけてみたいなね、だったらあれもしかしてあの鋭い人だったら最初の葬式の車の時でゴロちゃん死ぬみたいな、も
しかして俺ね、そこの感じだったけど
相当
それ相当でしょでも最後の葬式の時にやっぱりあの眼鏡の人が仕切ってるじゃん、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
あれで泣けてきちゃった
もんね、そうそうそう、
あーみたいなっていうさ、うんうんうん、
そんなんつかいつもの喋り方に変わるよね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、男の映画好きねっていうさ、男っぽい映画好きねっていう、で
最後やっぱりボクシングみたいなね、
ボクシング、それはそれはどっちだね、鉄拳鉄拳つながりね、
こう繋がってくる、
鉄拳とどついたるね、
ボクシングやりたいって急に言い出したのか、
理由はよくわかんない
、俺あそこのシーンも好きだった、あのほら長谷川博美がさ、あのお前やるかい人やるよって庭で特訓するじゃん、で襟首つかまれたら膝から落ちちゃえば大変だからみたいな、ああそうなのみたいな、試してみようかなみたいなところとか、なんかこう
ちゃんと教えてたからよかったなと思ったら、家族ゲームの時の増田優作のなんかこんな変な変な
コ
ブラツイストみたいなあんな感じにならないければいいなと思ったけどね、ちゃんと教えてたからね、
どこがなんか話としてどこがいいってわけじゃない
んですよ、ストーリーは、まあ そんなにないよ、うんうん、どんでん返したらまあそこの、ねうん、だけだし、うん、
でも長谷川博美とか稲垣吾郎とかその渋川さんとか出てるのを見てるのがいいっていう、うんうん、
まあそうですね、
いい空気感だよね、
なかなかこれは難しいですよ、撮ろうと思ってもね、うん、
な
か
な
か
撮れないね、うんうんうんうん、撮れない、
なかなかシナリオもね、書けないですよ、
書けない、
書けない、なかなか書けない、
ただ俺ねやっぱり自分の親とかうちバンドさんいたからさ、うんうん、あの昔俺マキだったんだわ、プロやって、うんうん、でやっぱああいう風に釜にくべるのよ、うんうん、ああいう本当はああいう服装で、うんうん、だから、ね、懐かしくてね、それもあってすごく良かったからね、うん、ああそうそう、おやつとかバットさんこんな風にして火もしてたなと思って、うん、あえてああいう椅子に座ってる見てた、うん、火を、うん、だからなんか懐かしかったちょっと、でもあれ、うん、山を削ってんだね、自分の山を ね、うん、山をから木を切って、うんうん
うん、あれなんで炭職人にしたんだろうね、
あ仕事が面白いからでしょ、
からってあ、うん、あっていう、あせせせあがってことかね、
そうそうそうそう、
で最後ほらあの最終的にほら いじめられた息子がさ、うん、炭をって持ってさ、うん、逆襲するじゃん、うん、バカにしてた親父の職業の炭 で、うん、でさ、あなんかうまいなと思って そのために何炭にしたみたいな、
すごい
そ
れはそれは
ちょっとビジュアルしかないから
ビジュアルはだからやっぱ作業
が作業のビジュアルがやっぱり職人的で、です
ごいない
いってことじゃない、
うん、危なそうでもあるしみたいな、うんうん、
まあ、社用感というか、ま
あ、あ、ね、あやっぱそう
なんだ、絶対儲かないだろうなみたいな、うん、
まあ確かに切られそうになっちゃったりするしね、うん、
本当にだってこれ社用かけって言ったって別に、
うん、いやシナリオは難しい、
うん、そうだからオリジナルの脚本書いて監督やってるからできる、うん、
できる
ものであって、
イメージがないとね書けないよね、
なかなかこれをね、例えばこれに5を出すプロデューサーもすごいと思うよ、これ、うん、脚本見ただけでちょっとね、わ、うん、かんないかもしれない、
坂本自身
坂本淳二だからっていう実
践、まあまあそれがあるからね、
あるしさ、
俺もどこかのわかんない3品が持ってきた、
いや持ってきたら
稲垣吾郎が住職にするんですよ、どうすかって言ったって、
はいお前できんねみたいな、はい
しみじみと、なんかこういう映画、
うん、いや稲垣吾郎をうまく使ってたよ、
こういう映画ね、なんか たまに見ると ね、うん、いつもこう人が人を撃ったりするようなね、人ね、あのワニが人間食べちゃったりする映画ばっかり見てるんで
人間が人間食っちゃったり、人間食っちゃった
りとかね、そうそうそう、そんなむしゃむしゃみたいなのばっかりやってるんだね、こういう映画見ると
なんか人間を取り戻せる感じがする
、だからさ、たまたまその希望の明かりっていう映画を借りてきて見たんですよ、うん、これドイツかどっかの映画なのかな、うん、やっぱりこうちょっと就職にあぶれた若者がスーパーに入って、うん、そこでこう家庭内暴力を受けている人妻、うん、かなり妖艶な人妻と、うん、ちょっとだけ仲良くなるっていうだけの話なんだけど、またしみじみといいんだよね、うん、 こういうのはね、うん、しみじみといいんですよ、うん、なんかこうああいいなみたいな、お互い言うに言えない覚悟があってなんか起きるわけじゃないよね、うん、ちょっと仲良くなってやっぱり職場ってこう仕事続けていこうかなって若者が思うところで終わるんだけどさ、うん、なんかこういうね
人との触れ合い、
ね、そういう感じ、ね、本当そういう感じ、うんうん、で見れちゃうんだと思ってさ、うん、こういう映画でもやっぱり何なんだろうなと思って、うん、本当にね、まあ最後これでね、やっぱり山が映るじゃないですか、
うんはいうん、
青空映るじゃないですか、うん、でいい日旅立ち流れてくるいい日旅立ち流れてくるから余韻がこう残ったから、いい日旅立ち流れてくる
そういう順番
ね
あ流れないかみたいなさ
ということ
でね、面白かったです、ねね、すごくいい映画です、
はいはい、じゃあよろしくお願いします。